はい、どうも、沢田信也です。
はい、どうも、笹山です。
まあ、今回はカラコリサーカスの話をしようと、急遽決まったんですけど。
まあ、急遽でしたからね、カラコリの、アニメ化も、うん。
まあ、実際、カラコリサーカスって言ったら、どっちかって笹山さん世代かなと。
そうですね、完全にそうですね。
実際、笹山さん自身もカラコリサーカスへの牛を捉えたわけでしょ。
僕はもう、カラコリサーカスは世界で一番好きな漫画なので、ね、ちょっと次元が違いますね、正直。
以前、まあ、牛と虎の話をチラッとした時あったんですけど、まあ僕なんかは牛と虎世代やったので、
はい、そうですね。
カラコリサーカスは、あ、藤田和弘また新しい漫画始めたな、ぐらいの感覚をやったんでね。思い入れ的にはちょっと、どうしても2番目になってしまうんですけど。
そうですね。もう、初期の頃からそれはね、お互いに言ってます。
月光浄瑠璃は4番目ぐらいになってしまうんですけどね。
4までいきますか?3 何やったんですか?3 何やったよ。
いや、それは言わないですけどね。
総合停止が入らないですけど
ね。わかんないですよ。ガチリンはかもしれないですよ。
ガチリンはちょっとね、出来が、もうこういう話になっちゃうんでね、我々。
バネ男爵の話かもしれないですね。
ああ、いきなりいきなり入ってくるの?
まあでも、カラコリサーカスがなんかこうアニメ化するって言ってね、なんか。
そうですね。
まあ正直な、当然するやろなって思ってませんでした?
まあもう、牛トラがあんだけ受けたらするやろな
って、ね。するやろなって感じですよね。そらだってスタッフもしたいやろと思うでしょ、そらもちろん。
まあ今しかないですしね、もうね。
そうですね。
うん。こうなってしまったからにも。
まあ実際に、そのカラコリサーカスに対する、まあ思い入れ的なところを先に話した方がいいと思うんですけど。
はい。
これ僕の方が先に話した方がいいと思うんですよ。
あ、ぜひ。はい。
まあ、笹山さんが主でしょうからね、この話に関しては。
思い入れってでも、笹山さん、あるようでないよね、多分別に。
カラコリね、正直ね、面白いと思ったんですけど。
うん。
思い入れはないんですよ。
ウジトラから入った人からすると、本当そうですよね、絶対。
特にこれはね、一般論としての話。はい、
うん。
になるかもしれない。多くの意見として、いや、やめとこう。多くの意見じゃないかもしれんから。俺の、はい、あくまで俺の意見としてなんですけど。
はい。
まっきり言うと、マサルがそんな好きじゃなかったっていう。
それね、僕もそうなんですよ。
あ、そうなんだ。
僕ね、マサル大嫌いなんですよ。
なるみ派やったので。
いや、もう完全になるみ派ですよね。
なるみ派やったので、うん、そこに対する、こう、納得の、言ってなさ的なところがあってね。なんか、カラクリサーカス。
ね、
でも最後の方のマサルの頑張りとかすごい盛り上がったんですよ。
いや、そうなんですよ。
物語としては、やるなこいつってめっちゃ思ったんですけど。
うん。ジャックボールが入れてからですね。
やっぱりちょっとなんか、ナルミの扱いどうなん的なところが最後まであって。
いや、でも、最後の最後結局ナルミ主人公っぽいよね、やっぱりちゃんとみたいなところもあってよかったですけどね。
まあ一応最後は白金ともなんかめでたくなりましたから。
そうそうそう。あれは嬉しかったですけどね。
なんか俺ほんまに、なんやろな、マサル編のところが一番読んでなかったっすね、なんか。
いや、わかりますよ、その気持ちも。
まあ、そんな感じなんですよ、だから。
雑いな。
いや、他に何を言えばいいんかな。
いや、ほら、あるじゃないですか、牛音虎で、まあまあ、これはね、もう本当に何ぼでも喋ってる話なんですけど、オフでは、これ二人ではね。牛音虎がそもそもやっぱりデビュー作、まあデビュー作、ね、長編デビューなので、うん。ウソラの時ってやっぱりこう、次回があるか、あるか、みたいな感じのずっと連続で、本当にギュンギュンギュンギュン進んだじゃないですか。
うん。
まあ、相対してって話だったら、やっぱカラクリサーカス、本当重厚って言えば重厚、言い方的には。長いと言えば長いし、みたいな。
そうですね。
そこからなんか余裕を持った進め方をしてるじゃないですか。だからそこが多分勢いとしては、やっぱりウストラから入った人には馴染まないんだろうなと思ってるんですけど。
その構成という意味ではね、ちょっと言いたい部分ありますよ。ちょっと待ってくださいね。今猫が外に出させろって言ってますから、ちょっと猫を外に出しますわ。
その猫がまあ、人形じゃないことを祈りますけど、ね。
まあなんていうんですかね、その牛音虎の時は本当にそうで、なんか一番主作やから全部出し切ったり感がすごい見てても感じられたし。
そうですね。
それがこう、いい化学反応を生んで、なんか最後まで持ってかれたなっていうのがあったんですけど。
うんうん。
どこかカラクリサーカスになった瞬間に、ちょっと物語ろう感が出てきてしまって。
うんうん。
なんか伏線伏線伏線伏線みたいな感じでこう、初めから謎のばらまきがすごい多かったじゃないですか。
多かったですね。
で、作者的にはあれも、なんかそんなに最後まで考えてなかったらしくて、結構最後にまとめの苦労したみたいなところがあったんですけど、
うん、
なんかこう、あとやっぱりこう主人 構もう、こう、後ろと虎の時ってほんま後ろと虎だけやったんか。カラクリサーカスどこか群像的な感じがあったから、うんうん、どうしても長尺になるじゃないですか、なんかそうやり始めると。
そうですね。
新た際に、こう、ドライブ感っていうのがあんまなかったんですよね、僕的に。
ああ。
だから、週刊連載ではもういつからか読まなくなってしまって、単行本でまとめて読もうみたいな感じになりましたね、なんか。
いや、僕もこれね、普通に言ってみますけど、これ、まあ、結構、方々で言ってはいるんですけど、もう世界で一番好きとか言ってるじゃないですか。
うん。
僕も一回読むのやめてるんで。
トリギャル。まあ、それはまあ、読むのやめるやめへんに関してはね、その時の気分とかね、うん、状況ありますから。
明確な話として、うん、おもんねって思って読むのやめたんですよ。
おどこで思ったんですか？
サーカス編の途中ですね。
サーカス編、ああ、そうね。
はい。もういわゆるナルミが白金化する前です。
はいはい。
はい。まあ、白金化する前に、まあ、消えてサーカス編が始まってしばらく続くじゃないですか。
本当にただのこう、日常編みたいな。
そうなんですよ。そこでもう、ええわ思ってやめちゃったんですよ。で、何年か経った後に、パッて見たら、まだやってるやんと思って。
うん、
でまだやってたんかな、クリサーカス思って見たらめっちゃおもろかったんですよね。でもその辞めた時とそのおもろかった時が全く繋がらなくて。
そうね。
なんやねん、これ、どういう展開になったんや、と。うん、いうことで、まあ、遡って、まあ、読んで、うん、めちゃめちゃおもろいやん、みたいになったのが、まあ、結局今に繋がる、すごく好きだというあれなんですけど。
担当職に言うとどういう部分が好きや思ったんですか？
いや、もう言う通り、群像劇のその物語性ですね、僕は逆に。
はは、なるほど。
ドライブ感というよりもそっちですね、僕の場合は。まあでも、なんていうんですかね。ワクワクするっていうのがやっぱり僕好きなんですけど。
なんか、お塩と虎の時以上に、こう、フェイスレスっていう最終的なものを倒すぞっていう目的に対してみんなが同時にこう動き始めてる感があったじゃないですか。
はいはい、はい。
あれが最後の集約していくとこなんかはすごい、わーって盛り上がるんですよね、なんか、やっぱり。
はいはいはいはい。そうですね。
でも今の話聞いて僕思うだけど、やっぱり、こう、マサルが中心になった瞬間に、物語のトーンがすごい変わるんですよ。うん、なんか。
それがね、なんていうんですかね。こう、俯瞰で見た場合、それも、まあ面白いって思えるんですけど、今。僕そこも好きなんですけど、結局。まあ、これ多分好きな人たち、割とそういうふうに思ってる人いるんじゃないかなって逆に思うんですけど、黒川村編があるんですけど。
はいはい。
村でなんか、ワイワイする。はいはい、話、バリ嫌いって人、結構多かったと思うんですよ。
いや、俺もう、なんでこんなハーレム漫画なんねやろって思いましたから、ね。
そうそうそう。と思うんですよ。でもあれも、終わって改めて見たりした時に、すげえ面白い、なんか、エピソードとかなって思ってるんです。
まとめて読むとね、気にならないですけどね。
でもリアルタイムだと、これイライラするなーってめっちゃ。
いや、ほんまそうですよ。だって、毎週毎週サンデーかって読んでも進んでないんですよ、話が。
なんか一人ずつなんか落としていくみたいな。
そう、
なんか、
ね、もうここいるって思いながら読んでましたから、当時。リアルタイムでは。
なんかね、甘がみやってんのかなみたいになってますもん、ね。
まあ、だからどうしたんと思いましたから、あの時ほんまに。なんでここに舵切るかねって思いましたから。
でもやっぱあれとかが、まあ、変なし、その、まあ余裕つったらあれですけどね、そういうものを手に入れた先にやりたかったことの一つなんだなとも思ったりもするわけで。うん、
まあ、しかも、うん、あの話もちゃんと大事やからね。後々に。
めちゃめちゃ大事なんですよ。
話に対して。
うんうん、
ただ、リアルタイムの時は、ただ、その、やっぱ当時リアルタイムで読んでた時のその印象があるので、
うん。
やっぱりこう、そこの印象が強いっていうのはありますよね。リアルタイムで感じた印象だからっていう。だから作品としてまとめて読んだら、言うように何も気にならないんですけど、やっぱ当時の印象が強いなっていうのがあるな。
あとね、チャンス、後ろに比べると、マサルがもうそもそもスタート地点がバリゴミすぎて、本当に。やっぱそれも、なんかこう、あれじゃないですか。二作目だからできることみたいなとこ
あるじゃないですか。そうね。ちょっと、まあまあ、ゆっくり行くか、みたいな感じの。
成長物語の成長具合が半端じゃないっていう、うん、そうですね、うん、ところ。まあ、でもね、なんかそれも、結局その、なんですかね、弱々しくてしかりみたいなとこあるじゃないですか。結局、最終的に。全部を見ると、うん、マサルが強いなんかね存在じゃダメじゃないですか本当は。そうね、もう本当に まあ、言うたら、そのダウンロードされやすいやつでいてほしいわけでしょ、言うたら。うん、そう考えると全部理屈合うなとか思っちゃったりはしちゃいますね、なんかね。
なんかやっぱりこう、作者的な傾向として、なんか弱いものが自分を奮い立たせて勝つっていうパターンっていうのは、うん、どの漫画にも共通してあるじゃないですか。
共通してますね。
こと、それが主人公が少年になった瞬間に、極端にそうなるなってめっちゃ思うんですよ。
まあ、そうですね。
そう思ってもそうじゃないですか。あの、子供側のサイドの話とか。
でも、完全にそうですね。
見てくれのキャラクターデザインからして、いけてへん普通の子供になるじゃないですか、急に。
いきなりね。
だから、なんかすごい、乗っかっていきにくいんですよ、なんかこう。普通やんって思ってまうから、漫画として。
あと、なんか、そばにいる強いやつがすぐ消えるっていうね。
いや、そうね。
このパターンですね。
なんかね、やっぱりこう、漫画としては、かっこいいやつの話を追っかけていきたいんですけど、
うんうんうん、
そいつが消えたら普通のやつしか残らへんから、急に読む気なくすんすよ、なんか普通すぎて。
いや、だから、ウストラデル・ソーさんとかね、うん、カラクリというのは足花とかね、
うん、
結局僕その辺が好きなんですけど、うん、やっぱりそういう人たち出てくると、おってなりますよね。
そうね。あとね、今話して思ったわ、ウストラってやっぱり、うん、牛がずっと中心にいたじゃないですか。
そうですね。
だから、戦闘編も日常編も全部牛尾じゃないですか。
うんうんうん。
でも、カラクリサーカスって結構、ナルミとマサルで分担されてたじゃないですか。
うんうんうんうん。
あれが一人のキャラクターやったら僕は見続けてたかもしれないけど、途中も。
いや、だからこれ結局簡単な話があって、狭さで言うんだったら簡単なんですけど、僕歴史好きでしょ？うん。カラクリサーカスの方が歴史っぽいんですよ。
そうね。やっぱりその、起こっている時代の一シーン一シーンを抜き出しました、みたいな感じになってますからね。
そう。だし、主人公がやっぱり一人ありえないんで、うん、歴史って。うん。だから、なんか三国志とかにすごい近いんですよ。
そうね。
うん。それが、すごい良かったなと思ってますね、今でも。
だからこそまとめて読むと、
うん。
だいぶ満足感高いんですけどね。
いや、だからこのカップリング戦争ですよね、結局、そういう意味で。うん、そうか、そう、なんか一つはね、もうほんと時代がどんどんどんどん変わる部分もあるんで、まあ、どれが好きみたいなのもありますし。
ほんまどれが好き話かな？
いやー、まあまあまあね。これもうほんと諸説あるというか。
誰が一番好きですか？
え、誰が？
誰が？
カップルじゃなくて？
一人誰が？
もうそれはもう完全に話でしょうね。
あ
ー。うん、まあ、ベタなとか。でも、どうですかね。結局、カラコに関しては、本当佐田さんも、後ろの時、そうだ、後ろの時そうやったと思うんですけど、やっぱり、選べないっすよね、正直。なかなか。
結構僕、後ろと太郎の時は、後ろのアカンどこもええとこも肯定できるんですけど、
はいはいはい、
結構、カラコリサーカスになると、なるみも嫌いな部分があるんですよ、すごい、なんか。
はい、はいはいはい。
あいつ、ユーズ聞かへんときあるじゃないですか、たまになんか。人の話聞かへんときとかね。
いや、ユーズ聞かないというか、まあ、はい、頑固ですよね。
いや、ああいうとこ嫌やなと思って。まさらまさるでなんか、弱いとこあるから嫌やな、みたいなのがあって。
うん。
そういう意味で、より一人に肩入れできひんなっていうところはあるんですけど。
ああ、なるほどね。
その中でも読んでて一番渋いなと思ったのは、師匠のお父さんですよね、はい、なんか。
ああ、はいはいはい。
あの人好き。
リャン先生ですね。
ええ。はい、
先生はかっこよすぎますからね。
ええ、かっこよすぎますね。
僕は全然関係ないですけど、月光条例で、
はい、
ルシールとリャン先生がなんか夫婦役みたいな。
ああ、出てきてた。
ちょっと背景に出てたじゃないですか。あれなんか似合うなって思ってます。うん、かっこいいコンビと思って。
ルシールもだいぶかっこいいですね。
まあでもルシールかな、一人選べって言われたら実際。出てきた時からババアじゃないですか。
ババアのくせにね、かっこいいですよね。
で、出てきた時からババアやから、あの人、なんていうんですかね、そういう位置取りなのかなって思うし、うん、まあ最後までもちろんそうなんですけど、まあでもなんていうんですかね、始まりのところ、から、終わりのところまで、がっつり完璧に終えるのって、割と少ないんですよね。うん、その、あん中で。ルシールは結構終えるんで、で、まあ、正直ちゃんと死ぬじゃないですか。
ええ。
なんか、何でしょうね。あれは良かったですね。
今回、軽い話で終わっていくんでね。
わかりました。カメラなおさらそうなんですけど、ルシールって、あれなんですよ。フランシールとかもう関係ないじゃないですか。
ええー。
もう多分あいつだけな気するんですよね。全部ほっぽり出して自分のためだけに、みたいな感じであっこまでね、やってたの。うん。それは好きでしたね、正直。かっこいいと思いました。え？
いや、なんか、あんま覚えてないなと思って今、なんか、改めてウィキペディアを見てるんですけど。
はいはいはい。
どんな話やったかな。なんとなくの大筋覚えてんねんけど。
ルシール？
ルシール。
ルシールはだから最初、一番最初の村の住人で、一番最初にその羽をまかれた村の生き残りなんです。
また改めて読まなあかんな。めっちゃ忘れてるわ。なんでみんな白金になってんねん。
白金になってんのは、そうっすね。ゼロスタートですね、多
分ね。なんでみんな白金になったんや。なんか飲んだよ。なんか飲んだで。
アクアウィタエっていうね、賢者の石みたいなやつ。
あの石飲み込むズルンっていうのがすごく気持ち悪かったのは覚えてますね。
その半病を治すために飲んでるんですね。簡単に言うと。
笹山さんの言いたい話だけ言ってくれていいですか？
え？
なんか、今なんか改めて読まなちょっとわからんぞってめっちゃ思ってしまったんで。
サーカスで言いたいことね。まあ、なんでしょうね、アニメ化期待してますってことですよね。
アニメ化の何に期待します？
何が、どういう風にされても、やっぱりその元が好きだとちょっと引っかかるじゃないですか、どうしても。でもまあ、藤田先生に関しては、まあ、ツイッターとかで結構がっつり出してくれはるんで、
うん、
俺が一番本当は気に入ってないところもあるよ、もちろん決まってるじゃないか、みたいなとこ、後ろの時も言ってはったんで、
うん、
それはなんか悪い意味じゃなくてね、うん、みんなの気持ちわかるよ、みたいな感じで。だからなんかまあ、そういう意味では納得できないものを出すってことは多分ないんだろうなと思うんで、
うん、
アニメになった時にどういう風になるのかなっていうのをゼロスタートで期待してますね、なんか。
もうご仕事トラガーアニメになった時に改めてテレビ見て、すげえなと、なんか、やっぱり白面のモールとの戦いをちゃんと動くアニメーションで見れたっていうのがすごかったんですね。
うんうん、そうですね。
結構僕アニメ見るときとかご飯食いながら見てるんで。
はいはいはい。
テレビで。ビデオで撮ったやつをね。でも結構、白面のもののあそこの一連のシリーズの部分は結構手が止まってたなと思うんですよ。
ああ。
見入ってしまってたんですよね、なんか。
いりますね。
ああいう、やっぱアニメーションならではの、こう、なんていうんですかね、迫力みたいなところあったなと思ってさ。後ろとか、
うん。そうですね。まあそういう意味では、だから人形の動き方とかもそもそもの時点で気になりますよね。
ああ、そうやなどういう動き方になるんやろ
う
ね。
そう。だから、ゼロスタートで何にすんのかも全く読めないじゃないですか、正直。うん、なんか、人形っぽくするのか、普通に動かすのか、みたいなのもわかんないし。
結構そこポイントやな。
そうでしょ。
しょうもなかったら、ほんましょうもなってなって終わりそう、なんか。
うん。あとなんか、まあ、絵にしてしまうときにね、なんか、どうすんのかなみたいな。
アルルカンでだって全体上はあんまよくわかんなくないですかなんか。
そうなんですよ。そう。
どういうデザインなみたいな。
結局わかんないから、
うん。
糸は書くのかな書かないのかな、ね、とかね。
ほんまや。どうすんねやろ。
あと何削んのかなってのはベタですけど、思いますよね。やっぱね
エピソード削ったら成り立たへんとこめっちゃあるやろって思いますけどね。
でも削りまくらないと成り立たないですもんね。そうね36話らしいですから。
短っ。
人だと同じですよ。うん。そうでしょ？だからどうなっちゃうのかなと思って。
黒が変とかなくなるのかな？
いやー、ないでしょうね。さすがに。うん。そうなった場合、どこで成長すんのか
な。サーカス変動すんやろな。
いやー、わかんないっすよ、本当に。でも何人か消えるんですかね、やっぱり。まあ、もう、しゃあないっすよね、でもね。そこはね。なんか。まあでもまあ難しいですね。なんか動くところが見えるっていうところまででいいのかなとは思ってますけどね。
まあそうね。まあアニメーカーの醍醐味ってそこですからね。
まあそれ以上のことっていうのはまあまあ原作でいいんじゃないかなっていうところもやっぱりあったりはしますね。
あとフェイスレスがどこまでキモくて嫌なやつになるか。
ああでも俺それ言ったら全く逆でフランシーヌがどれだけこう、なんていうか、製品な感じで。
難しいと思うんですよね、あれ。そこら辺。
だから、その、キャラはやっぱ濃いじゃないですか、正直。うん、これはもう後ろと比べてて言い方は別にいいですけど、ね。なんかキャラクターそれぞれがコミカルからシリアスまで濃いので、
うん、
どうすんのかな
どうすんだろうな。なかなか、結構こうなんか、 その人的なところに関してのテーマあるじゃないですか、やっぱり人とはみたいな。
ありますね、うん。
それをどう演じるのかっていうのはなかなか大きな課題かなと思うんですけど。
まあ、すごい、ただ失礼な言い方かもしれないですけど、残念ながら声が当たった瞬間に違うって思っちゃうとか、まあまああるじゃないですか。
ああ、そうね。
どうしても、好きなものほどですけど。
うん。
うん、だからそれを、まあ、そう思いたくて見るわけでもないと思うんで、でも別に。だから、どういうふうに思うのかな、みたいなのありますよね。なんか
まあ、それを踏まえてね、やっぱ声優さんもこう納得のいく何かをするっていうところが大きなハードルなんでしょうけど。
だ実際僕、カラクリね、正直言うとあれですよ。マサルとナルミと、まあ、白金の3人、まあ、言うたら主人公じゃないですか。
うん。
実際、正直。
うん。
僕は、あんまその3人、そこまで別に好きじゃないかもしれないです。
ほう。
そもそも。うん。やっぱり出てくる他の人物がやっぱりこう魅力的かなとか思ってはいますね。なんか、正直、カラクリさんです。
もう、後ろとあるよりもなんかこう、脇役のグレード上がりますよね、なんか。ランクというか、扱い方。
ちゃんとしてテラー感がなんか強いだけであって、うん、その3人は。実際その周りの人との触れ合いみたいなものが本当に半端じゃない。
まあ確かにね。ナルミよりもギーみたいな感じでしょ。
そうですね。だからギーとルシールの方がね、ナルミされたら楽しみですし、まあマサルサイドやったらっていうのはちょっと難しいです。
仲間地サーカスもちょっとフィーチャーしてあげてくださいよ。
いや、仲間で探す、ちょっとね、なんか、ピンとは来ないですよね。てか、逆にピンと来なくていいんだろうなって思ってるんですよね。
まあ、言ったら、一般市民代表みたいな。
そうなんですよね。
キャラクターですもんね。うん、
なんかね、ほんとサーカスのままだったんでね。それは良かったですけどね。
オートマータの方はあんま記憶ないな。
あ、マジっすか。
オートマータの印象がない。アルレッキーのとこおったな。
パンタローネ、アルレッキーのあたりは、好きですけど。コロンビン。最初の四天王で、なんか、ドットーレ以外好きです。
な、クズのやつやろ？
はい。クズのやつは嫌いです。
クズのやつはね、他の、なんか四天王のやつらは、なんか、いつからかなんかちょっと魅力的になってきたよね、なんか。
まあ、最終的に味方になるんでね。
最初もっと残忍な感じで、うん話通じる
んだな。そこもだからいいんですよね。なんか別に人形なんでね、残忍とかじゃないっていうのがいいですよね。もともと。そもそもが。
あれどう思いました最初。
なんですか
人形は武器を使ったら、それよりも上の能力で来るから、こっちも人形で戦わなあかんっていう。藤田和弘理論あるじゃないですか。たまに出てくる。
いや、やっぱりセイントセイヤで、セイントは原子を砕くのだ。まあ、もう一つ重ねて、氷のセイントは原子を砕くのではない。凍らせて潰すんだ、みたいな。
ええ。
と、同じように、ほうほうってしか思わなかった。
あ、そうですか。俺結構ゾーナハビオにしても、人形の理屈にしても、最初見た時に、ん？と思ってしまって、受け入れるのにちょっと時間かかってしまったんですよね。
僕、その辺はね、まあ、なんですかね。スムーズな感じしますね。言い切られるとありだなっていうのとあるじゃないですか。
ああ。
言い切らずに、なんかこう、理論づくめで来られるとなんか、うんってなっちゃうみたいな。
まあ確かにそういう意味ではもう、そういうものだからっていうのは、最初にこう提示してますからね。
そうですね。うん、武器より早いのは、ちょっと、まあ笑いましたけど。それはもちろん。でもまあ理にはかなってるなと思いましたよ。いや、理かなってないのかもしれないけど。なんて言うんだろう。言いたいエネルギーは理にかなってるみたいな気はしましたね。でもそうじゃなかったら、リャン先生とかがやっぱ強くない話になっちゃうから。
そうなんですね。
まあ好きでしたね。あとまあ、絶対覚えてないと思いますけど、先生、
うん、
女の助けられて、で、それが最後の最後の方で放浪してる時に出てくるとかは、まあそういうのは好きでしたね。
先生
なるみが最初に、白金として助けた教師の人が。
なんかおったな。
最後、マサルが一人でこう、うろついてるときになんかこう、世界中がゾーナハビオになってる中でこう、なんか一人、普通になんかこう、おるみたいなのがあるんですよ。
うん、それ好き気がする。やっぱ、読み返さないとちょっとわからへんな。
それ細かいとこですけどね、実際。なんかでも細かいのを回収してくれるのは好きですね。まあでも本当にまあ、ちょっと畑違いで申し訳ないですけど、曲とかにも結構モチーフにさせてもらってるところがある作品なんで。
そうね。
ああ、それはもう、なんていうか、うん、どうなりたいかわかんないですけど、 うん、なんか、いいんじゃないかなと思います。
お、かけときますか自動人形。
そうですね、ぜひ。
藤田和弘に届け、みたいな感じで。
なんか、ファンの方が、藤田和弘先生に、肺の整備を送ったらしいです
。そうなんや。すげえ。
手紙をつけて。
ありがたい話で。
ありがたいです。まあ、届いてないんじゃないかなとは、正直思いますけど。うん、まあ、でも届いてるといいですね。まあ、目は通してくれるんじゃないかと信じてるんですけどね。
まあ、編集で弾かれなければ、目は通してくれるでしょう。うん、じゃあ、自動人形をかけておきますか。
そうですね。まあ、どうしようかな。シンデレラかけましょうか。
ああ、どっちでもいいっすよ。
僕もどっちでもいいんですよね、これね。あ、でも、シンデレラ、まあ、機会があるか。自動人形かけましょうか、じゃあ。
じゃあ、お聞きください。笹山で、自動人形。ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、もっぱら眺めてばかりだろう、思い出一つを捨てられずに。死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操る人形なんかじゃないと言い切れないけど歯車じゃないわそれならそれで仕方がないと思ってなんかいないのよとても美しいその理由ならわからないけどわかりたいの目にも止まらない速さはいらないあなたを笑わせてみたいことさら人間らしさだとわかってみたくもないのだけどともすればその先にこそあるものが理由ならばどうかどうかどうかどうか教えてください手のひらから心つかぞえる読めない空気と知らない痛みと抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさととっても 意外と笹山さんはこういう漫画のところからもモチーフにする曲があったりもしますんで
そうですね本当にまあぜひじゃあ笹山もまた読んだ先に
そうですねちょっと本質的な部分に関しては記憶が薄すぎて何も話されへんなって思ったんで、まあ、単純に今回はアニメ化するからどうみたいな感じのところで終わっておきましょうかな
そうですねまあそうですね。ぜひ皆さんも読んでいただければ。
まあこれ収録してる時点では、スタッフ、うん、キャストとか発表されてないですよね。
あ、全然されてないですよ、まだ。
なんか募集とかしてなかったっけなんか声優募集みたいな。
なんかしてましたね、確か
に。なんかしてたよな。あれなん、全体に対する募集やったんかな。
どうなんでしょう。多分そうじゃないですか、なんとなくの。うん、
伝説の舞台劇の幕が上がるって書いてますよ。うん、公式サイト。
これね、関係ないですけど、やっぱアニメ化するってなった時に、結構やっぱすごいいろんなところから話題も上がって、
うん、
結構好きな人おんねやんと思って。
いやー、やっぱそうじゃないですか。やっぱ後ろと虎世代、カラクリスターカス世代は、多いでしょう。
やっぱ隠れてんねんなぁ、思って。変な話ですけど。
意外と、なんかネット時代だからこそ出てきたけど、俺当時そんな読んでるやつおらへんかったもんね、周りで。
いや、って言ってたでしょ、
うん、
もう今、意外と、おんねんな、思って。
あ、サイガ・マサル役、キャストオーディション開催って書いてますよ。
みたいですね。
ちょっと応募してみたらどうですか？
え、僕がですか？
ええー。
もう嫌いですよ、マサル。
だからこそ。
厳しいな。
え、ていうか、マサルそれで決まんの？ちょっとどうなん、それは。
まあ、今、しゃあないんじゃないですか。
デッキレースじゃなくて。 ほんまに選ばれんのこれ。
いや、選ばれそうですけどね。あの人の感じだと。
最終選考に残ったアマチュアの中から5名の方は、ガヤでの出演でアフリカにご参考いただきます。ガヤになるんや。ギャップひどいな。
まあでも、なんかマサルも成長していくからいいんじゃないですか。
なるほど。そういう楽しみ方がね。逆にそうやからこそ、こう、うん、アマチュアの人じゃないとあかんのかもしれないですね。
かもしれないですね。
あ、別にアマチュアってわけじゃないんか。誰でもいいねんな。
誰でもいい。
アマチュアでもプロでもいいって感じか。
うん。
へぇ、女の人になるのか、男の人になるのか。
まあ、女性っぽいですけどね。どうなんでしょう。
カラクリサーカスが終わった後は、やっぱり、月光条例とかもアニメ化するんですかね。
月光はならない気しますけどね。
月光条例がアニメ化になったら、やっぱ最後のシーンでいろんなアニメが白紙になっていくんですかね。
でもあれね、もう、メタ要素満載じゃないですか。そうなった場合、アニメであれをやるってなったらどうなるんですかね。プーってなるんですかね。
いろんな有名なアニメがみんな白紙になっていくんですよ。
なんか、権利関係大変そうすぎますけどね、あれね。どうすんやろうな。ちょっとわかんないですけど。え、そういうことは読んでるんですか？
読みますよ。借りましたから。7巻ぐらいまで借りましたね。
そういうことはまあなんか、久々に。またまあ登場人物増えてきてますけど。
いやし、話が急に宇宙の話になったから、そっちなんかいと思いましたけど。
まあ、最近宇宙好きですからね。
なん今回は何霊心霊何妖怪何と思った宇宙ってと思いましたけどね、ちょっと。
宇宙人でしたね。
うん。なんかなんていうのかな、その風呂敷の広げ方の先が、意外と僕が思ってるようなとこじゃないとこに行くから。
うん、うんうん。
すごい独特のセンスやなっていつも思ってますけど。結構、潮と虎がスタンダードやったんで、妖怪っていう感じの。
室星大二郎は結構読んでましたっけ？
ええー、読んでますよ。
ああ、なんか、そのテイストすっごい思い出しますよね。
ああ、そう、そうか。あの人も好きやったな。なんかこう、なんやろ、こう、刺激としてのモチーフではなくて、うんうんうん、なんか、作品として訴えたい奇妙さとか、
そうですね。
なんかそういうところで、うん、選んでるよねと思って、モチーフを。
なんかあの、いや、勝手に言うだけですけど、あの、何個かある中で選ぶよりも、何個かある中から、これは思いつくから違うのみたいな。
そうそうそう。なんか、逆張りとはまた違うねんけど、こう人と違った感じで、みたいなところを選択してんなっていう。
すごいですよね。それが最初から見えてるんだとしたら、もう、わけわかんないですよね。
ほんまカラクリサーカスも、え、人形ってと思ったもん、最初。
いや、僕も思いました。
この漫画の前にあの、カラクリの姫っていう読み切りがあったじゃないですか。
ありましたね。はい、
あれはね、なんか戦国時代やったから僕納得がいったんですよ、読んでて。
カラクリって感じですね。
そうそうそうそう。で、それを踏まえての今回やったから、え、現代って人形ってと思って。
うん。
しかも出てきた敵がオートマーターって機械じゃないですか、完全に。
うん、しかもサーカスですからね。
何それと思って。で、それになんで、操り人形で戦うんってめっちゃ思ってましたけど。いつの間にやら普通に読んでましたからね、それね。
いや、いいやん、ね。でもそれ逆らったら別にあれですよ。その北斗の剣でも戦闘戦でも一緒ですよ、そんな。別に。
北斗の剣とか戦闘戦は最終的に自分の拳で戦うっていう根本があるじゃないですか。自分の体っていう。
はいはい
はい。なんで操り人形を返すんってめっちゃ思ってましたけど、最初は。いつからか気にならなくなりましたからね、そこら辺ね。
ね、でも、なるみぐらいになると、生身でいけるわけ
です。そうですね。
うん。
だって、ちょっと想像してくださいよ。わぁ、オートマーター来た。じゃあお前戦えつって、操り人形を与えられたら、ガクブルでしょ、もうそんな。えぇ、ー、って。どうしようもないやんって。まあねまだ銃渡された方が安心するじゃないですか、こっち側は。でも銃やったら効かないですよね。
もっと早く動いてやられちゃうから、やっぱり。まあでも、あやつ人形な。まああの、あれなんか確かあの、一本動かすのにえらい力いるんでしょ、確かに。
そうそうそう。
うん、まあ、そう考えたら、あの、なんか、憲法の方がいいんちゃうみたいな。思いはしますけどね。
まあね、殴った姉妹ですからね。
まあね、まあそれもちょっと、ね。
本体狙われたらやばいやんってめっちゃ思ってましたから。
それは思いますね。
うん。
いやでもそんな甘い作りにはなってないですから、彼ら。
どこが巨大カラクリ出てこへんかなとかめっちゃ思ってましたけどね。
ああ、みんなで動かすみたいな。
コクピット乗り込むタイプのなんか。
まあそうなってたら僕好きじゃないかもしれないですね。正直ね。まあなあ、そうなあ、カラクリ探すなあ。
まあ、
めちゃめちゃ好きって人に出会ったことあんまりないですね。
いや、僕も見たことないですね。
うん。
ずっと。
まあ、意外といるんですけどね。こういう喋ったり表で、その、したりとか、発信したりしない人には結構いるんですけど。
うん。
あんまりないよね。話聞くこともね。
なんか好きな漫画の話題として上がることあんまり見たことないですよ。
そうですね。うん、
でも、カラコリサーカスっていうのが先に出ると、
うん、
なんか、あの好きやったとか言う人はいるなっていう。
すっげえあの、ちっちゃな話したら、あの、カラコリサーカス好きって言ったら、あ、ウシトラの人って言われるのちょっとムカつきます、ね。仕方がないんですけど。
まあ、あるね。
なんかそういうね、あの、好きだからこそのなんか、なんやねんみたいなのありますよね。
まあ、いっすわ。読もう。また。
それ誰
もうすごい散漫な話にしかならないからいいです。
はい。じゃあ、あの、皆様もぜひ予習していただいてですね。
そうですね。これを機に読み直しましょう。
うん、いや、いいと思いますよ。はい。
そして読んだ上でまた話しましょう。
ぜひ。まあ、全国に隠れてるカラクリファンからの、ご意見もお待ちしてますので。
うん、
よろしくお願いします。結構いると思うんですけどね。
まあ、いるでしょうね。
うん。別に僕に個人的にお便りくれてもいいですよ。
まあ、サルが最後の方に行けば行くほどやっぱりかっこよくなっとるやんけ。眉毛の形変わっていくよね、なんか。
ああ、変わりますね。
成長
の。眉毛は独特ですもんね。
最初はもっとこう、下がり眉なんですけど、なんか、最後の方に行くと、ごっついなんか、逆ハの字になっていくんですよ。
やっぱ怒りを覚えて
る。怒りを。終わりましょう。
はい。
お送りしたのは沢田信也と。
はい、さざまでした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい、さよなら。